耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1139回5月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん格付け会社をご存知でしょうか。まあ、金融関係にお勤めの方やね、実際に取引をしている方は、まあ、知ってると思いますけれども、ウィキペディアによりますと、この格付け会社というのは、債券などの元本及び利息を、企業、政府、自治体などの発行体が償還まで予定通り支払えるかどうかの見通しを簡単な記号で評価する機関というふうに説明されています。まあ、より簡単に言うとですね、投資家が国債とか社債なんかのね、金融商品を買う際に、その商品が安全か否かをランク付けしてくれる会社です。まあ、AAA とか AA とかね、BBB とか、まあ、皆さん聞いたことがあるんじゃないでしょうか。まあ、サブプライム問題の時にもですね、この格付け会社注目されていましたが、今回は今売れているビジネス小説作家黒木亮さんの小説、しかもテーマが格付け会社ということで、こちらの本をご紹介しようと思います。一体どんな内容なんでしょうか。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております黒木亮著、AAA 小説格付け会社という本です。新刊ラジオでもですね、リストラやとか冬の喝采とかエネルギーなど、まあ、多くの作品を紹介しています黒木亮さんの最新刊です。まあ、ビジネス書をね、多く扱っている新刊ラジオなのでね、ついついね、紹介したくなっちゃう作家さんなんですよね。今回の作品、タイトル通り格付け会社をテーマにしています。黒木さんのこれまでの作品と同じくですね、物語自体はフィクションなんですけども、まあ、実際に存在する会社をモデルに書かれていますので、非常に勉強になる小説です。実は僕ですね、格付け会社っていうものがね、よく分かっておりませんでした。まあ、というのもですね、債券とか金融商品をね、実際に買ったことがないのでね、仕組みは分かってるんですけども、なんかちょっと実感がないのでね、あんまりこう突っ込んだ知識までは持っていなかったんですね。特に格付け会社となると、まあ、国債やら社債に信用リスクを格付けしている会社というのはわかるんですが、まあ、少々失礼を承知で言うとね、なんかよくわかんない商品になんかよくわかんない知識でランクをつけてる、なんかよくわかんない人たちっていうですね、本当失礼ながらもあんま人間味を感じなくてですね、なんかまるで雲の上で働いてる人たちっていう印象でした。ところがどっこい、今回の小説読んでみるとですね、この格付け会社の人たちに、まあ、どんな苦悩があって、どんな軋轢があって、そしてどんな信念を持っているのか、そんなことがですね、よく分かりましたね。多少物語ですから誇張されてるかもしれませんけども、でも今までね、人間味がないとか言ってすいませんでした。すごいね、面白かったし、あ、やりがいのある仕事なんだなーっていう風に感じることができました。まあ、そんな僕の感想も踏まえてですね、じゃあ物語の紹介参りましょう。今回の作品 AAA はですね、群像劇で描かれてます。1984年から2008年頃まで、まあ、バブル、日本のバブルが始まる前から、まあ、リーマンショック前後というのがね、時代背景になってまして、中心で描かれているのが一つの会社と4人の人物です。物語の中心となる会社はマーシャルズジャパン、外資系の格付け会社で日本国内トップのシェアを持っています。マーシャルズジャパンです。はい、マーシャルズですよ。でマーシャルズジャパンはですね、物語の中で、日本国債を格下げしたり、サブプライムローンの組み込まれた商品を高く格付けしたりと、まあ、いろいろと物議を醸し出すわけです。で、作品としてはこのマーシャルズジャパンの内外にスポットを当ててですね、その内外の人間たちをね、こう見ていくわけなんですけれども、中心となる4人の人物がいます。1人目は主人公格である乾慎介。乾慎介は物語の開始当初は和協銀行という横浜にある銀行の新人行員です。まあ、努力家で真面目な男性でね、銀行内でもエリートコースを進んでいたんですが、生まれた娘さんが障害児だったために、家族の時間を大切にしたいと思って、物語序盤で、比較的業務の楽な日系格付け会社というところに転職します。ここで乾はですね、格付けの業界に入ることになるんです。そして物語中盤では娘さんのためにお金を残そうとしてね、外資に転職を決意。ここでマーシャルズジャパンのアナリストになります。二人目の人物は水野涼子。他の登場人物より少し年上で、物語開始当初からマーシャルズジャパンに勤めているアナリストです。しかし物語中盤で会社の方針と反りが合わなくなってきて、会社都合による退社をします。 なのでね、さっき言った乾晋介とはですね、一緒に働いたことがないんですね。その後、業界2番手の S&D のアナリストになる人物です。S&D です。ABCD なんですね。で、3人目の人物が沢野博士。この人はずっと一つの会社です。物語開始当初が、日本の大手生命保険会社、日比谷生命の、新入社員です。日比谷生命です。で、物語中盤で、本社の格付け担当という新しい役職につきまして、日比谷生命の発行する証券などの格付けを各格付け会社と折衝する役回りになります。なのでこの時ですね、マーシャルズのアナリストとか S&D の水野涼子と面識を持つことになるんですが、読者として読んでるとですね、この沢野さんがいることによって格付け会社をね、外から見ることができます。あ、なるほど、格付け会社って一般的な生命保険から見るとこんな風な感じがするんだなーっていうのが、よく分かって面白いです。そして4人目の登場人物は三条誠一郎。人によってはこれは主人公と呼ばないかもしれませんけど、僕は主人公と呼びたいですね。日本産業銀行出身のマーシャルズジャパンのアナリスト、後にマーシャルズジャパンの中日代表になります。まあ、乾さんとか水野さんとはね、ちょっと違う思想の持ち主で、まあ、作品内でたびたび対立するために、まあ、読者から見るとね、あの悪役に見えるかもしれません。まあ、描かれ方も悪役そのものなんですけども、個人的にはね、ちょっと憎めないところがあるんです。エリート意識が強すぎてね、まあ、彼の考える信念っていうのが、ちょっと時代にそぐわずに、また人にもそぐわなかったというお話だと思いますね。以上、一つの会社と4人の人物というのが、この作品 AAA の中心だと、僕は思ってるわけなんですけど、4人の人物、乾、水野、沢野、三条。この4人のうち、格付け会社のアナリストは乾、水野、三条、この3人です。この3人のですね、格付け会社のあり方っていう、こうなんていうか、信念というかね、考え方っていうのがですね、この物語の味噌だと思うので、ちょっとそこを紹介しようと思います。まずはですね、悪役的に描かれているこの三条誠一郎はですね、格付け会社もビジネスであり、儲けないといけないという思想を持ってるみたいです。まあ、このため甘い格付けをして対象企業から好かれようとしたり、格付け作業を機械化してベテランアナリストの首切りをしようとしたりしてですね、まあ、後にとんでもない事態を引き起こしてしまいます。主人公格の乾晋介は、最初に転職した日系格付け会社で教えられた投資家のための格付け会社という思想を持っています。なので各商品の信用リスクを公正に調査して投資家に損をさせない格付けを心がけている。なかなかの好青年です。しかしこれが元で、後に上司となる三条誠一郎とね、対立することになります。そして最後に、メインの登場人物では一番のベテランアナリストになる水野涼子なんですが、マーシャルズジャパン時代のメンターから受け継いだ格付け会社は金融業界の裏方という思想を持っています。乾に本当に近いんですけどね、顧客のためを思って、まあ、表舞台に立つのではなくて、まあ、投資家のための格付けを行おうというね、そういう信念を持っているんです。しかし体質の変わったマーシャルズジャパンから疎まれてしまい、結果的に退社する羽目になります。以上、思想の違う3人のアナリストが、それぞれどういう人生を歩んで、どのような結末を迎えるのか、この点がね、小説として非常によく仕上がってます。まあ、ぶっちゃけた話ですね、物語中に出てくるすごい難しい議論とか難しい解説というのはですね、ちょっと読み飛ばしつつ読んでたんですけども、それでもね、どんどん先が気になるんですよね。この乾さんの家庭環境とかね、あの水野さんのその転職した時の話とかですね、あとその三条のその過去の話、それしてこの三人がどういうふうに、どういうふうな職歴を持って、どういう経歴を持って、この事象に対して何を思うのかっていうのがね、すごい気になるんですね。というわけでですね、まあ、小説として、面白い、この点がまず一つです。またビジネス書としてはですね、今ご紹介した登場人物は全て架空の人物なんですけども、作品内に出てくる人物および企業はですね、7、8割方実名で出てくる上に、実際の社会と同じ事件を起こすので、これはね、日本の金融史を学ぶ上での、ね、参考資料として非常に優れていると思います。歴代の総理大臣の発言が株価に影響を与えたりとかですね、あと実際にあった金融関連の疑獄や不正事件も、登場人物たちに影響を与えています。なのでね、金融史を時系列で追いつつ、まあ、登場人物を通して追体験できるという感覚なので、本当パラレルワールドにいるような感覚です。まあ、僕のように金融関連に疎い方はですね、まあ、作品を楽しむついでに、まあ、知識も蓄えられるというね、非常にお得な一冊だと思います。 また、下巻の巻末にね、格付け用語辞典なんてのもありますので、まあ、本文の中でも説明されてますけど、読んでる最中に分かんなくなったらですね、下巻の巻末読めばですね、あ、こういうことかと、分かるかと思います。格付け業界とかね、本当金融商品とか難しいなと思ってたんですけどもね、人間ベースで見ると僕はやっぱ覚えやすいみたいですね。というわけで僕と同じようにですね、そういう人文科学系の人はですね、ぜひこういう小説でまず取っかかりをつかんでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。 AAA 小説格付け会社黒木亮著日経 BP 社より各税込み1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。すいません、ちゃんと言い忘れましたね。これ上下巻構成になってまして各1785円です。結構分量がありますのでね、その点気をつけてください。で余談なんですけれどもね、マーシャルズジャパン、そして S&D、この二つが、大手業界シェアなんですけども、格付け会社の業界シェアトップ現実世界ではムーディーズジャパンと S&P です。そして日比谷生命、多分これ第一生命ですよね。そんなこともですね、楽しみながら見れると思います。でですね、黒木亮さん、著者の方にですね、ちょっと一言、月刊72ページに出てきます衆議院議員、名前出ていませんけど明らかに僕の地元の人です。取り上げてくれてありがとうございます。なるほど、こんな活躍されたんですね。そして、月刊46ページ澤野さんの発言、こんなんだったらマーシャルズじゃなくムーディーズでも名前を変えた方がいいですよ。大爆笑しました。それ元ネタの方ですね。そんなね、ちょっとクスッと笑えるところもね、ありますので、まあ、金融関連俺バッチリだよって人もぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。